夏目漱石作心。上先生と私重視。年の若い私はややともすると一途になりやすかった。少なくとも先生の目にはそう映っていたらしい。私には学校の講義よりも先生の談話の方が有益なのであった。教授の意見よりも先生の思想の方がありがたいのであった。とどのつまりを言えば、教壇に立って私を指導してくれる偉い人々よりも、ただ一人を守って多くを語らない先生の方が偉く見えたのであった。あんまりのぼせちゃいけません、と先生が言った。冷めた結果としてそう思うんです、と答えた時の私には十分の自信があった。その自信を先生は受けがってくれなかった。あなたは熱に浮かされているのです。熱が冷めると嫌になります。私は今のあなたからそれほどに思われるのを苦しく感じています。しかしこれから先のあなたに起こるべき変化を予想してみると、なお苦しくなります。私はそれほど軽薄に思われているんですか？それほど不信用なんですか？私はお気の毒に思うのです。気の毒だが、信用されないとおっしゃるんですか？先生は迷惑そうに庭の方を向いた。その庭に、この間まで重そうな赤い強い色をポタポタ転じていた椿の花はもう一つも見えなかった。先生は座敷からこの椿の花をよく眺める癖があった。信用しないって特にあなたを信用しないんじゃない。人間全体を信用しないんです。その時、生垣の向こうで金魚売りらしい声がした。その他には何の聞こえるものもなかった。大通りから二丁も深く折れ込んだ工事は存外静かであった。うちの中はいつもの通りひっそりしていた。私は次の間に奥さんのいることを知っていた。黙って針仕事か何かしている奥さんの耳に私の話し声が聞こえるということも知っていた。しかし私は全くそれを忘れてしまった。じゃあ奥さんも信用なさらないんですか？と先生に聞いた。先生は少し不安な顔をした。そして直接の答えを避けた。私は私自身さえ信用していないのです。つまり自分で自分が信用できないから人も信用できないようになっているのです。自分を呪うより他に仕方がないのです。そう難しく考えれば誰だって確かなものはないでしょう。いや、考えたんじゃない、やったんです。やった後で驚いたんです。そうして非常に怖くなったんです。私はもう少し先まで同じ道をたどって行きたかった。すると襖の陰で、あなた、あなたという奥さんの声が二度聞こえた。先生は二度目に、なんだいと言った。奥さんはちょっとと先生を次の前へ呼んだ。二人の間にどんな用事が起こったのか、私にはわからなかった。それを想像する余裕を与えないほど早く先生はまた座敷へ帰ってきた。とにかくあまり私を信用してはいけませんよ。今に後悔するから。そして自分が欺かれた偏方に残酷な復讐をするようになるものだから。それはどういう意味ですか？かつてはその人の膝の前にひざまずいたという記憶が、今度はその人の頭の上に 足を乗せさせようとするのです。私は未来の侮辱を受けないために今の尊敬を退けたいと思うのです。私は今より一層寂しい未来の私を我慢する代わりに、私は今より一層寂しい未来の私を我慢する代わりに、寂しい今の私を我慢したいのです。自由と独立と己とに満ちた現代に生まれた我々は、その犠牲としてみんなこの寂しみを味わわなくてはならないでしょう。私はこういう覚悟を持っている先生に対して言うべき言葉を知らなかった。